ありがとう、作家の本田健です。in ベネチアです。今ね、ちょうど太陽が当たってきて、そしてこっちがですね、この美しい噴水の前で、どれだけね、鳥の声が聞こえることかわからないんですけど、ちょっとこれを撮ってみようと思いました。今ですね、富裕層向けのフォーシーズンホテル、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、その、フローレンス、フォーシーズンフィレンツェに泊まっております。ここはですね、一番安い部屋でも22、3万が最低で、その後35万、40万、80万、200万ぐらいになっていきます。まあ、普通2泊3泊してしまったら、それだけで、最低の部屋ですよ。一番狭い部屋で70万ぐらいしてしまいます。お風呂がついてて素晴らしい部屋に行こうとすると、だいたい3日で100万円ぐらいと、そういうところですね。なので、連泊してらっしゃる方とちょっとお話したりとかすると、世界中からですね、まあ、セレブまではいかないけども、まあ、そこそこある程度経済的に余裕がある人がここに泊まってる、そんな感じですね。親子で泊まってる人もいれば、夫婦で泊まってる人もいれば、6人とかね、8人とかの大家族がアラブとかね、そういうところからいらっしゃってる人なんか見たら、そのもうそのなんて言うんでしょう、洋服だけで、まあ、僕はあんまりブランドに詳しくないですけど、グッチとか、シャネルとかエルメスとかそんな感じので、それがですね、そういうのが所狭しとですね、朝ごはんのところにちょっとしたカバンのところに置いてます。僕が泥棒だったらここに来てこっそり取ったら、もうあっという間に1000万ぐらいが 2,3 分で取れるんじゃないかなと思いますが、でもね、そういうのカバンを普通にもう気兼ねなく置いてるっていうことは、まあ、相当セキュリティもいいんでしょうね。外ではね、もうカバンをこうやって抱きかかえるようにして歩いてるんですけど、おかげさまで何も盗まれずに、まあというかね、あんまりこれなんか盗みそうな感じじゃないですよね。僕がスリとかだったら、もっとね、すっごい時計はめてる人とか、そういった人のとこに行くんじゃないかなと思います。なので、その隣のね、家よりもよりちょっと入りにくそうに思わせるのが防犯のコツだって、どなたかセキュリティコンサルタントの人が言ってましたけど、本当にそうですよね。隣の方のやつが取りやすそうだったら、そっちに行くんじゃないでしょうか。まあそんな話は置いときまして、こういう海外でですね、いろんなホテルとか素敵なところで、せっかくね、僕旅することが多いので、これからの YouTube の番組を撮っていきたいと思います。なので音とかね、その辺がちょっとやや心配ですが、今ちょっとこの噴水の音と小鳥の音はね、ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思って、これを撮っております。さてと、今日はせっかくこんな素敵なホテルに滞在してますので、僕としてはですね、もう自分で独り占めするんじゃなくて、こうやって皆さんと分かち合えたら、なんかね、ホテル代がちょっとその生きたというか、そんな感じがします。いつもそうなんですけど、なんか素敵な空間に行ったりだとか、なんかそういうのがあったら、いろんな写真をね、そういうのセレブ好きの友達が何人かいるので、これがファーストクラスのラウンジだよとか、こういうメニューだよとか、あるいはそのテーブルデザインのね、コーディネートやってらっしゃる人には、あ、これがフォーシーズンとかリッツカールトンのここのスペシャルな結婚式とか、たまにフロントからね、通るじゃないですか。そうしたら、こう、そういうところ通るので、あっと思ってカシャカシャカシャって撮っていいですかって一応許可得てますけど、それを送ってあげたりとかしてます。なので、これガーデニングのね、デザインやってる友人にこれ後で送ってあげようかなと思ってるんですが、まあ、そして、こういう機会でですね、ちょっと撮ってみようと思ったのは、富裕層の上品な趣味、5選ということでお話していきたいと思います。まあ、ここでね、いろんな人たちとちょっと朝ごはんとかちょっとお茶してるときに、なんとなくカジュアルに、どこから来たんですかとか、ああいうジャパニーズとか聞かれるんですよね。そうしたら、いやもうちょうど去年の今頃京都にいてとか、桜がもうすごいしてよかったんだっていうふうなことを教えてくれるようなお金持ちの人とか、そういう人たちと仲良くなって、でどういう仕事してんのとかね僕日本人だったらそんなやらないと思うんですけど、もう僕は半分日本人のそういう恥ずかしさというか、遠慮と貧乏は捨ててるので、まあ、あるいは若干失礼になったりするのも、まあ、めちゃくちゃ失礼なことは聞きませんけど、 Do you mind? とかね、こういうの伺ってもいいですかっていう丁寧な表現では言ってますけど、 May I ask? とかね、そういうふうな、一応英語にも丁寧語はあります。なのでそういうふうなので聞いてますけども、どういうお仕事してるんですかとか、こういう旅行行ってんですかとか、そういう話をしたら、結構ね、向こうの方から、いや実はね、僕はビジネスを立ち上げて、ちょうど20年経って売却して、今夫婦で生活待ってるんだよとか、そんな話を聞かせてくれます。まあ、そういう人たちの話を総合して、富裕層の人たちがエンジョイしている趣味5選という話をします。 まず何と言っても、まあ、今旅行に出てるってこともあるんですが、旅行というのは多分その富裕層の人たちの中で一番楽しんでることの一つなんじゃないかなと思います。まあ、もちろん他にもいっぱいありますけどね、そのまあ旅に出てるってこともありますし、とにかく世界は広いということで、やっぱりその夫婦単位でね、出かけてる人なんかはもう次どこ行こう、あそこどこ行こうとか、で面白いのはこういうそのフォーシーズンとかの朝ごはんとか、ちょっとした時に、そういうこうネタを、旅のネタを交換してるんですよね。で、エジプトに行こうと思ってるんだって言ったら、もうなんとかホテルに絶対行った方がいいよとか、あそこのティーラウンジは最高だったよとかっていうのを教えてくれたりとかします。なので、自分の家もですね、何軒かあって、そこで滞在するってこともあるんですけど、もう時間とお金に縛られない、まあ、ビジネスオーナーだったり、貴族的な生活をしている人たちですよね。ある程度お金稼いでる人たちの中でも、弁護士とかお医者さんとか歯医者さんとか、そういった人たちっていうのはやっぱり日中どっかのオフィスとか、そういう自分のクリニックに行かなくちゃいけないことが多くて、なかなか旅行ってしにくいんですよね。まあそういった意味では海外旅行っていうのは、まあ、上品な趣味の楽しみ方ではないかなと思います。2番目、外食。これもですね、自分がそのこれ素敵だなと思ってる場所に行くわけで、必ずしもミシュラン二つ星とか三つ星とかそういうことには限りません。けれどもそのなんかどうでもいいとかっていうところに行くよりは、お寿司屋さんだったら6席しかないカウンターの店とか、めちゃくちゃ高いわけじゃなくてもいいんですよ。でもそういう、まあ、キーワードは心のこもった、手のこもった食事をしたいというのはあると思います。でその一般の人とちょっと違うのは、そういうふうな味を覚えておいて自分で再現したりとか、あとは自分 あのシェフの人にね、こういうの料理作ってとか、場合によってはそのレストランにわざわざ自分のシェフを派遣してちょっとあの悪いけど、まあ、常連の人とかですよ、うちのシェフにあの料理の作り方だけ教えてとかっていうふうに言ってくるお客さんもいるそうです。海外によく行かれる人たちっていうのは外食っていうのもとても楽しんでいるという印象がありますね。で、そしてそれがそのまたワインとかそういう他の趣味とくじってくると、まあ、それがその自分の趣味とか喜びもなりますし、会社やってる人とか第一線で活躍してらっしゃる方は、そういうところに6人とか8人とかそのお客さんとか友人を招いて、でそれでまあそういう社交と自分の個人的な趣味といろんな将来の投資というか新しい案件とかね、そこからビジネスの話ばっかりするわけじゃないんですけど、まあ、そういう和やかな空気の中で何か新しいものを生み出していくっていう、そういう一挙四得五得のことをやってるんじゃないかと思います。なのでこれはサラリーマンの人とかが新聞記事で見て切ない気持ちになりますけど、一日一回何百円までとか、そうやって接客するのとは全く感覚的に違いますよね。一回の食事に1万2万3万払ったとしても、それが新しく何かにつながっていくんだったら、そっちの方が効率的にいいよという考え方です。さあそして3番目はですね、オペラそして感激です。そのクラシックコンサートとかオペラとかもそうなんですけど、まだね日本はそういう文化ありませんけど、タキシードを着てエブリングドレスを着てジャケット、少なくともジャケット着用で出かけていく。ロックのコンサートとか普通 そのポップスのコンサートってそんなことないじゃないですか。なんですけど、富裕層の人たち、まあ、60以上の人たちで、まあ、その社交界のような人たちっていうのはタキシードを着たりとか、そういうイブニングみたいなのを着て、もう6時とか7時とかそれぐらいから早いのだとね、遅いのだとヨーロッパの方だとちょっと遅いかな、アメリカの方だと早い印象がありますけど、まあ、そういうところでそのチャリティーパーティーをやったりとか、クラシックコンサートやったりだとか、まあ、それがねセットになってる場合もあるんですけど、まあそうやってその感激の間にね、ちょっとした休憩時間長いんですよ。30分とか休憩時間があって、その間にちょっとワインとかシャンパン飲んだりとかコーヒー飲んだりとかして、そのああはいジェームとか言って、その自分の友達を紹介したりだとか、そういうふうな社交の時間になるんですね。これもさっき話していた、まあ、趣味と実益を兼ねた、そういうふうなのが多いと思います。特に夏とかになってくると、イタリアでもそのフランスでもドイツでもそういう音楽祭とかそういうのがねいっぱい繰り広げられることになります。まあ、そういう上品な趣味なんか見てて、あ日本もねもう少しそうなったらなと思いますけど、日本の富裕層の人たちって、ね、仕事好きすぎます。なので その6時半からイブニング来てとかタクシード来てとかなったら、まあその日ね、もう夕方結構早い時間に仕事上がらなくちゃいけないんで、なかなかライフスタイル的にもやっぱり仕事中心で回っててね、自分で上場企業とか作っちゃったりとかしたら、もうそこからなかなか抜けられません。なのでこう代々お金持ちの人たちもね、日本だとようやく戦後2世代ぐらい目になってきてるか、僕のそうですね、あのよりもう一個世代が進化しないとそういうのはなかなか難しいのかなと思います。さあ、そして4番目、さっきここのガーデナーの人と話したんですけど、そのガーデニングっていうのは結構富裕層の人たちの上品な趣味だと思います。でそのお花をね、どう植えるとか、そういうのによって実は海外旅行のスケジュールとかも、こう今パンジーとかガーベラとかなんかそういうの売れるから、だからちょっと今はいけないとかね、なんかそういうふうな、自分のガーデニングのスケジュールで、会社のイベントとかのね決まってたりとか、します。なのでそういうガーデニング、これもですね、その海外の富裕層の人たちは自分の家がもう大体もう邸宅が大きかったり、例えば何軒かあったら、そこのこっちはもう少しヨーロピアンの匂いでしょ、こっちは全ガーデンを作ってみようとか、そういうテーマでねやってらっしゃる方が多いと思います。これもね、話していけば本当に面白い話なんですけど、僕のその周りの人たちっていうのは富裕層でも作家とかそういう人たちが多いんですけど、そういうアーティスト系の人っていうのは、ね、庭にね特別な書斎を作ったりとかしてるんですよ。もう僕見たのもよだれがたらっと垂れちゃって、いずれね来年以降もう少し世界一周二周が、落ち着いたらやりたいと思ってるんですけど、まあ、そういう素敵なそのガーデニング、プラスそういうなんかクリエイティブな空間を作るっていうのを、やってみたいと思います。さあ、そして5番目、アート。アートもですね、これも投資で対象に見てる人もいるかもしれませんが、実は富裕層の多くの人たちはアートが好きです。まあ、そのビジネスの一線でね活躍してたりとかして、ちょっと心が疲れたりとかしてる時に自分の大好きな絵を何枚か飾って、まあ、そういう部屋があったりとか、まあ、人によっては収納庫みたいなのがあってね、湿度とか管理されてて、これだけで何億みたいな、そういうふうな所得を持ってる人もいます。で、その僕のメンターがある大金持ちのビリオネアの家に行ったそうなんですけど、その地下がね、そのなんかその湿度とかそのコントロールしやすいから巨大なエアコンみたいなのがあって、でそしてそこにこれはモネとかなんかそういうやつがもう飾ったって、もう美術館みたいな。でそしてすごいですねここはって言って、あ、ここは別荘だから本当のやつは自分の本宅の方にあるんだよとかって言われて、腰が抜けそうになったとかっていうふうに言ってましたけど、まあそういう世界の人たちっていうのはアートを集めるっていうのが、まあ、趣味と実益と、そして社会的なね、そのなんか使命も感じてるんじゃないかと思います。まあそんなわけで、だーっと5つ話してみましたけど、皆さんどうでしたでしょうか。こういうのがね気に入っていただいたら、まあ、こんな感じのところでまたお話してみたいと思います。まあスタジオとかね、自分の書斎で話すのもいいけど、こういうふうなところで話すのっていうのは結構新鮮だったんじゃないでしょうか。というわけで、富裕層が大切にしている上品な趣味5選、お話ししました。今日からパリに行くので、またパリでも撮ってみようかなと思います。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、 そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く、この回路ができてくるとどんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては、毎週1行でもいい、書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、そうすごく癒しの効果にもなりますし、気分がすっきりすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。